今日の炉端の話は今なぜ賛成か、ですね、私が賛成党から立候補するとかそういうこと全然関係ないんですよ。関係ないっていうか、まあ、気楽に聞いてください。そういう宣伝とか全く違いますんでね。20世紀に入りまして、今から120年前ですね。まず貴族政治か民主主義かっていうのがあったんですね。まあ、これはだんだん民主主義の方に変わってきました。それでどういう問題が起きるかっていうのはオルテガ・イ・ガセットとかマックス・ウェーバーがその当時言ってたんですけども、まあ、戦争が増えるだろうな、世の中が良くなるかどうかわからないな、なんてこと言ってたんですね。それからしばらく経ちますと、ちょうど第一次世界大戦が終わる頃からですね、1935年ぐらいまではですね、共産主義か、右翼かっていうのがあったんですね。まあ、右翼ってのはその当時ファッショですね。それで結局ドイツもですね、争ってナチスになったんですね。それからソ連は今度、ロシアは争ってソ連になったんですね。ロシアはロシア帝国が崩れてソ連になり、それからドイツはドイツ帝国が崩れて、ナチスになったっていう、そういうことになったんですね。まあ、スペインは王様のから残り、フランスはまあフランス革命があったってこと、ここが一応分かれ目なんですよ。でその頃はとにかくもう共産党でこの世に楽園を作るんだとかね、それからもうファッショでもうムッソニーニとかヒットラーとかやるんだと、まあ、日本もややそういう傾向ですね。これは時代の流れがそうしてるわけで、僕はまあちょっと違和感がある人がいるでしょうけど、ヒットラーが悪いとかね、そういうんじゃないと思うんですね。時代がそうさせたわけですよ。だってドイツ人ってそんなにアホじゃないんですけど、ナチスが第一党だったんですからね、普通の選挙で。その後いろんな法律ができて、独裁的になりましたけど、独裁の前は完全な自由投票だったんですからね。まあ、その時からまあ過半数を占めたりしてたわけですから、ちょっと与党的なのと集めたら3分の2以上になったんで、まあファッションとか独裁的になったわけですよね。第三帝国とかいうことになったわけですね。ですからやっぱり時代の流れが非常に大きいんですよ。20世紀の初頭にしても、まあ、そのこれから少し経った時、その頃ね、その頃の共産主義がどっちがいいかっていうのはね、結構真剣な議論をしてるんですよ。別に間違ってなんていうかな、ナチスが出てきたわけでもないんですよ。今はねみんなそう言ってますけど、それはねその当時の人がそんなにアホだったかって、アホじゃないんですよ。やっぱりベストを尽くしてそうなったんですね。それから戦争が終わって激変して、それで高度成長になりますね。そう、高度成長はね、やれやれどんどんっていうのとね、やれやれどんどん派と、いやもっと慎重にやろうやっていうのになるんですよ。これはね、生まれも育ちも聞きますね。日本で言えば自由民主党支持者と日本社会党支持者っていうのはどこで分かれたのかっていうとですね、まあなんか仕事をしてる人っていうか、経営してる人は自由民主党、イケイケどんどん。それから、労働組合は日本社会党だったんですが、本当にそうだったかちょっと分かんないんですよ。だって私なんかその頃もちろん労働者だったわけですね、若いから。給料をもらう下っ端だったわけですけど、どんどんどんどん日本が伸びますからね、会社がどんどんどんどん儲かっていくんで、僕の給料も、約10倍になったんです、30年間で。みんなそうなんですね。ですから、自由民主党と日本社会党が争ってましたけどね、激しく争ってましたけど、なんか狙いは同じだったんですよね。ちょっとした差なんですよ。いや、どんどん高度成長しようっていうのは実は両方ともそうだったんですよ。その分け前がどうなるかっていう、これも似てたんですね。今の商法と違いますから、株主が会社を所有してたわけでもないし、まあ形式はそうだったんですけど実質はそうじゃないし、それから社長と平社員との給料差がすごく少なかったんですからね。だから自由民主党的であり日本社会党的だったわけですよ。だから政党は一つしかなかったんですよ。激しく争ってるように見えるけど、 そして1990年を迎えましてね、それで世界は共産主義が全部滅びて、実は共産主義か、自由社会かっていうのがなくなっちゃったんですね。全部自由社会になっちゃって、まあ、基本的には、まあ、一部中国とか北朝鮮ありますけど、まあ全部そうなったわけですね。そうしてみると今度は何が争点かっていうと、なんだか分かんなくなってたんですよ、30年。でやりかえなきゃいけないっていうんで、各国ともやりかえて、 EU はまあ EU なんていうまとまりを作ったり、アメリカはなんだか分かんなくて、ものすごい金持ちがものすごい儲けたり、それから日本はまあ先駆けとかいろいろ作ってやったけど、民主党なんかもやったけど全部失敗ですね。なんで失敗かっていうと、時代の流れを見ないで政党を作ったらやっぱそれはダメなんですよね。政治っていうのはやっぱり時代の流れと一緒に行くわけですから。で現在どういう社会ですかってみんなの意見が一致してるんですよ。多様化の時代、この多様化の時代っていうのはですね、まず共産主義か自由国家かっていうのはこれものすごく大きく違いますよね。これはもう説明するまでもないですよ。それから日本自由民主党か日本社会党かっていうのはかなり似てるけども、やや自由主義的かやや社会主義的かってことですけど、その当時からもう日本社会主義なんて言われてましたからね。だって給料の差はほとんどない。もちろんその共産党の支配してたソ連よりか、現在の中国よりか、高度成長時代の日本の方が、あの金持ちと貧乏人の差は少ないんですからね。どっちを社会主義って言うかですよ。だから日本社会主義だったわけですよ。全然その僕ら幻を見てるわけですよね。それで今度1990年に突入して、もう各国分かんなくなっちゃって、アメリカはなんだかもうものすごい金持ちがほとんどのアメリカの財産を握るってことになって、ものすごい貧富の差なんですよ今。まあそれでトランプ大統領が出てくる。まあ中国はもう共産主義と言いながらものすごい所得の格差なんですね。まあ地方の農村に行くともうほとんど給料が日本の10分の1とか、都会の金持ちは日本人の10倍とか、まあ、そのように開いてるから、共産主義がみんなで一緒に同志と呼んでるんですけど、同志だからっつってやってるとも思えないんですね。全部政治体制が崩れちゃった。日本は特に崩れて、自由民主党はもう自由民主党どんどんイケイケどんどんか、それとも社会福祉かなんていう話じゃなくなっちゃってですね。でまあ僕は今の自由民主党はコンビニ政党だっつってるわけです。何でも OK と。で守るべきものがあったら、いや自分の議員席ですよということになって、小選挙区で縛りをつけて、それで供託金を高くして政党ごとにお金を配ってという小沢一郎的政治になってですね、世襲になると、貴族院になったわけです。日本は貴族院になっちゃって、立憲民主党とかそういうのはもう何を質問していいか分かんないから、森かけ問題とか桜の事件なんかを一生懸命質問するという社会になって、方向が分かんないんですよ。それはどうしてかっていうと、今多様化でしょ。だからこの政策は賛成かっていうのがもうダメなんですよ。これがね、どの時点で意識が変わるか分かりませんが、今でもね、僕なんかに聞く人がいるんですよ。先生は原子力発電所賛成ですか反対ですか、憲法改正はやるべきですかやらないべきでしょうか、これはね防衛はどうする、これはね多様化の時代じゃないんですよ。日本国で一つの方針を決めなきゃいけなかった時代だから、1990年までなんですよ。1990年まで、つまり1900年から1990年までの90年間はですね、これは政策が対立する時代なんですよ。でみんな今でもそう思ってるんで、例えば賛成党なんですよね、いやちょっと字をよく読んでくださいよ、賛成ってなってますから。賛成ってのは政治に参加するって言ってるんですよ。これは何を言ってるかって言ったら、政策よりか賛成だと言ってるわけですね。つまり原子力発電所賛成か反対かとか、そういう時代じゃないんだ、多様化の時代なんだ。だから50歳以上の人と50歳以下の人とは求める生活が違うんですよ。女性の方と男性の方では求める政策が違うんです。求める政策が違う集団がどうして全員できるだけ幸福に生きていくかっていう政治になったから、 あなたは自民党ですかとか社会党ですかって聞くこと自体に意味がなくなったわけですよ。この意味がなくなった、あなたは貴族院、今の現在の政治ですね、国民は政治に参加できないっていう貴族院がいいんです、貴族政治がいいんですか、それとも国民がみんな政治に参加する賛成がいいんですかっていうことなんですよ。政治に参加するがいいんですか、これを選ぶ時代なんですよ。まあいろいろありますよ。もう貴族政治の方がいいや、もうメンツかくなって勝手にやってくれと。その代わりこれはお金を配るんですよ。今はものすごい変ですよね。何しろコロナで規制してはお金を配る、配られる方はあの人の金をあれ働いて生活んじゃないんですよ。もう今貴族になっちゃって、働かなくても補助金をもらう、6万円だ2万5000円だってもらって生活してるんでしょ、飲食は。そういう政治になっちゃった。それから、まあ、この前驚きましたね、石油会社が、ガソリンが170円以上に上がったら政府から大企業に金が行くんですよ。こんなの大企業の経営者反対するべきですよ。僕らは世の中がどうなるかを見て経営をやってんだと。いや、石油の値段が上がったら補助金出すって言うなら経営者なんていうのはいらないじゃないですかと、こう言ってほしいと。つまりこの問題はすごく難しいんでまたやりますが、これからは政策がどうだっていうんじゃないんですよ。多様化だからみんなが求めてるものが違うんです。だから形としては貴族がやるのか、専門家ですね、プロが政治をやるのか、我々が政治をやるのかっていう選択になってるっていうことですね。